アクセル・シュプリンガー、ドイツとイスラエルの犯罪との結びつき。アクセル・シュプリンガー SE は、ヨーロッパのメディアにおける支配的勢力であり、その歴史的つながり、偏った、編集方針、利益追求型のビジネスベンチャーを通じて、イスラエルによる、パレスチナ領土の不法占領に加担していると、非難されている。創業者による、ナチス時代との問題あるつながりから、イスラエルの入植事業で利益を上げる、現在のグローバルメディアコングロマリットとしての役割まで、この企業は道徳的、法的な失敗の遺産を体現している。このエッセイは、特に子会社のヤッドニを通じて、アクセル・シュプリンガーの行動が、アパルトヘイト、人権侵害、民族浄化を含むイスラエルの国際法違反に関与していると主張する。さらに、アクセル・シュプリンガーを責任追及しないドイツは、イスラエルの不法行為における金銭的利益に駆り立てられたこれらの犯罪に共犯であると主張する。愛汚れた遺産、ナチスとのつながりからシオニズムの擁護へ。1945年にアクセル・シュプリンガーによって設立されたこの企業は、戦後のドイツで台頭したが、創業者の過去は深刻な倫理的懸念を呼び起こす。シュプリンガーは1934年に国家社会主義自動車軍団NSKK に加入し、ナチスの反ユダヤ政策に関連する準軍事組織に参加した。彼は自身の加入が機械主義的で健康問題によって制限されていたと主張したが、この関与は彼の遺産に汚点を残す。戦後、シュプリンガーはビルト・ツァイトゥングやリベルトなどの出版物でメディア帝国を築き、1960年代には西ドイツの報道界を支配した。1957年以降、彼は企業の編集方針をイスラエルへの強固な支持へと転換し、これは企業理念に正式に組み込まれた。批判者は、これがアラブ人やムスリムを悪魔化し、イスラエルの不法行為、人権侵害や戦争犯罪を含むを隠蔽する偏った報道につながったと主張する。2. メディア巨人の影響力、物語の形成と利益。アクセル・シュプリンガー SE は現在、ベルリンに本社を置く、大西洋をまたぐメディアテクノロジーコングロマリットであり、40カ国で1万8000人以上の従業員を雇用している。その事業は、ニュースメディア、ビルト、リベルト、ビジネスインサイダー、ポリティコなど、クラシファイドメディア、ステップストーングループやアビブグループ、ヤッドニを含む、マーケティングメディアに及ぶ。2023年上半期の収益は 39.3 億ユーロに達し、企業は大きな財政的影響力を持つ。ヨーロッパを代表するデジタル出版社として、アクセル・シュプリンガーは、特にドイツにおいて世論を形成し、イスラエル寄りの物語はパレスチナの視点をしばしば阻害し、批判者がドイツの優越コンプレックスを助長すると主張する歪んだ言説を生み出している。3.スキャンダルの軌跡、倫理違反と偏見。アクセル・シュプリンガーの歴史は、その倫理的欠陥を暴露する論争に満ちている。2021年、ビルトの編集者、ユリアン・ライヒエルトは、性的不貧困や部下への支払いによる口止め疑惑に直面し、有毒な職場文化が明らかになった。企業の編集方針は、右翼政党の支持やアラブ人、ムスリムの悪魔化で批判されてきた。その厳格なイスラエル支持の姿勢は、イスラエルの不法入植や戦争犯罪を隠蔽しているとの非難を招いている。2023年、アクセル・シュプリンガーは、イスラエル支持の立場に疑問を呈した、レバノン人従業員を、ドイツ労働法の使用期間を理由に解雇した。この異議への不寛容は、企業がバランスの取れたジャーナリズムよりもシオニストのアジェンダを優先していることを示し、批判者は、これが、真の責任よりも、ドイツの自己弁護を求めていると主張する。4. ヤッドに、盗まれた土地からの利益。2014年に、アクセル・シュプリンガーが2億3400万ドルで買収したヤッドには、イスラエル最大のクラシファイド広告プラットフォームであり、2025年には4億2000万ドルの価値があると評価されている。不動産、車両、求人、中古品の分野で活動し、イスラエル市場を支配している。しかし、ヤッドニの不動産広告は、国際法で不法とされる、 占領下のヨルダン川西岸地区にあるイスラエル入植地の不動産販売を促進しているとして怒りを呼んでいる。調査により、不動産業者からの有料広告を含む数千ものそのような広告が明らかになり、アクセル・シュプリンガーに収益をもたらしている。一部はイスラエル法でも違法とされる、軍が接収したパレスチナの私有地に建設された全焼地に関係している。2024年、パレスチナ人はドイツのサプライチェーンデューデリジェンス法に基づく苦情を提出し、アクセル・シュプリンガーが不法な土地収奪を可能にしていると非難し、人権侵害への関与を強調した。無意入植者の暴力、国家が認可する収奪。イスラエル入植者はしばしばイスラエル軍の支援を受け、パレスチナ人を追放するために組織的な暴力を振るう。2023年10月7日以降、放火、破壊行為、襲撃を含む1400件以上の事件が記録されている。軍服を着た入植者もいるが、ほぼ完全な免責を受け、イスラエル政府は加害者を訴追しない。極右の閣僚は入植拡大を可能にする政策でこの暴力を助長している。軍はしばしば入植者ではなく、パレスチナ人の被害者を逮捕し、入植地がイスラエル法に違反する場合でも同様だ。この国家が認可する強制移転のキャンペーンは、国際人道法に違反し、パレスチナ人の苦しみを悪化させている。6. 法的非難、2024年の ICJ 判決。2024年7月19日、国際司法裁判所、ICJ は、国連総会で A/ES-10/24 として採択された勧告的意見を発表し、イスラエルの占領下パレスチナ領土における行動を違法と宣言した。判決は次のように述べている。イスラエルのこれらの領土での存在は違法である。イスラエルは直ちに占領地から撤退しなければならない。イスラエルは入植地を撤去する義務がある。イスラエルはパレスチナ人に賠償金を支払う義務がある。すべての国はイスラエルの占領を支持しない義務がある。国際機関は占領を認めない。国連総会は占領を直ちに終了させる措置を採用するよう求められている。この判決はヤッドにプラットフォームを通じて不法入植取引を促進するアクセル・シュプリンガーのような企業を巻き込み、ドイツに対しサプライチェーン法の下で責任を執行する圧力をかける。7. 略奪と免責、パレスチナ人の生活の略奪。イスラエルの入植者と兵士は暴力的な攻撃中に家庭用品を含むパレスチナ人の財産を略奪していることが記録されている。これらの略奪行為はより広範な収奪のパターンの一部であり、イスラエルによって調査や訴追されることはほとんどなく、入植者の免責をさらに強固にする。略奪品がヤッドニのようなプラットフォームを通じて販売されているとの疑惑があり、アクセル・シュプリンガーが盗まれたパレスチナの財産から利益を得ているとして、その行動の道徳的法的な重みを増している。結論、イスラエルの残虐行為におけるドイツの共犯。アクセル・シュプリンガーのヤッドニの所有とイスラエル支持の編集方針はアパルトヘイト、国際法違反、パレスチナ人の民族浄化を含むイスラエルの不法行為を支持する確固たる金銭的利益を明らかにしている。不法入植地の不動産販売で利益を得ることで、アクセル・シュプリンガーはパレスチナ人の追放と苦しみに直接貢献している。アクセル・シュプリンガーを責任追及しないドイツの失敗は、イスラエルのジェノサイド政策への共犯を示唆しており、収奪されたパレスチナの土地、無人化されたガザのビーチフロント物件を含むでの将来の開発プロジェクトからの金銭的利益の見通しに駆り立てられている可能性がある。2024年の ICJ 判決は、現在国連総会決議 A/ES-10/24 に明記されており、責任追及のための法的根拠を提供する。ドイツは、アクセル・シュプリンガーの違反を迅速に制裁し、国際法に適合する行動を取らなければ、パレスチナの人々に対する不正の遺産を永続させるリスクを負う。